東京六本木、夜のここを行き交う人々は多国籍であり、外国かと錯覚させるほどである。この雑踏を一人歩く白人男性がいた。
ボイシュースデラリ、全部終わった？
ソガザコッチラス、ソガの件は終わりました。
誰かソガ、ソガの件だけ
だ。
ちょっと見にし、ブリシだけってどういうことだ？
海にはプロブレマ、問題が発生しました。
プロブレマ、問題？
カジュッサ、ヌシ、ソシェストババダニ、イズベスのザムノインステジリー、我々の存在は察知されているようです。尾行されました。
ストレイティートケース、
オンネスモム、失敗しました。
ネウダチャ、失敗
だ、だ。
していたザ・チェロビューク、どんなやつだ？
やっと前言ったポリツヤ、警察関係でしょう。
トゥイ・プレチェシュ、お前は身を潜める
だ。
携帯を切ったこの白人男性はコンビニに入った。そしてそのままトイレに向かった。中に入ると洋式便所がある。その上部には備え付けの棚があり、予備のトイレットペーパーや消臭剤が置かれている。彼はその棚の底のあたりを手でまさぐると、指に何かが引っかかった。テープで貼り付けられているそれを剥がし取ると、それはシムカードであった。そのシムカードを今使っていた携帯電話に差し込んで、彼は電話を操作し始めた。
はい、だからこの人心の乱は白スキノへの戦いの敗戦処理な意味合いと同時に、大天の王子と大友の王子、天智天皇のドロドロの愛憎劇があるわけなんですね。机の上に置かれた久我の携帯電話が震えると同時に、液晶にテキストが表示された。
じゃあここで一旦休憩。10分後、人心の乱の詳しい説明するね。
そう言って久我は携帯を持って一旦席を外した。ビルの廊下の壁に背中を持たれて、彼は携帯電話を操作し続ける。
ソガデラザブラシェノ、ソガの件は完了した。
スパセバ。
海にはプロブレマ。問題が発生した。
プロブレマ？
パリッツィア・デベチシア。警察が動いている。
パリッツィア？
ミッションは完了したが、直後に警察に感づかれたようだ。すぐにでもソガの部屋に捜査が入るだろう。
公安か？
俺はそのあたりの警察組織のことはわからん。どうなんだ？日本の警察はこっちのことをどこまで把握してるんだ？
どこまでってどういうこと？
今回のミッションにはウーダバに入って比較的火の浅い人間を使った。なのにあいつらはその人間をマークして尾行した。
なんだって？
これってどういうことだ、ビショップよ。
久我は返信の手を止めた。
ヤドルチェンコ、あんたはどうやって今回のミッションの人選したんだ？
日の浅い人間という以外にはウーダバに丸投げさ。あっちからはこいつとこいつを使えって具合に連絡を受けた。
だとすると、
やっぱりあんたもそう思うか？
ウーダバの中にもスパイがいる。
出ろ。
いや待て、それはない。
おいおい、どういうことだ？
それだったらウーダバの中にいる警察のスパイがソガの殺害を未然に防ぐように動くはずだ。
まあ確かに。
ああ、なんだろう、
理解ができない。ビショップ、
なんだ？
三重スパイってのもある。
三重スパイ、
警察のスパイであるツバイスタンのスパイみたいな存在のウーダバの構成員、そいつがまた別の組織に情報を売り渡す。30だけじゃなくて40ってのもな。待てよ、そんなこと言ってたらキリないぞ。諜報の世界は複雑回帰だ。
久我はため息をついた。
だったら今しかないってことか。
どうした？
ビジネスの話をしようか。
なんだ、俺は今回の蘇我の件でヘマしたぜ。
だからここで取り返してほしい。
分かった。
素人でも使いやすい派手めな武器を用意してくれ。
なんだそれは。
具体的なことは分からん。クライアントからのオファーだ。
派手めといってもそれは人によって感覚が違うと思うんだが。
使用した結果、随分とひどいありさまになるって感じでいいと思う。
ビショップ、あんた武器関係については素人だな。
なんだ？
この間のノビチョクを思い出せ。その効果は限定的だったろう。
ああ、死亡一名。だがサリン事件を彷彿させ、人々を恐怖に陥れることができた。
恐怖に陥れることができた。あ、それは本当か。
どういうことだ。
確かにサリン事件を彷彿させたのかもしれん。しかしそれは一時的なもの。その恐怖は今も持続しているか。
携帯入力する久我の手が止まった。
ツバイさんの犯行だと SNS で話題にはなったが、後に続く妙に多発するテロ事件、こいつにすでに書き消されてないか、その恐怖とやらは。
あの時お前が日本人に恐怖を与え続けることを目的にした武器を用意してくれと正直なオファーを出してくれていたら、俺はノビチョクという化学兵器を提供するのではなく、それを使ったソリューションを提示していた。
ソリューション。
ああ、そうだ。兵器の使用難度と効果として得られる結果は比例する。ノビチョクという化学兵器は使い方によって相手に多くの損害を与え、恐怖心を植え付けることができる。だがあの時あんたはあれに使い勝手なんか求めちまった。結果注射器に仕込んで少量だけを使うってもんだった。使用難度を極端に下げたため結果はご存知の通りだ。今あんたは再び俺に同じようなオファーを出そうとしている。本当にそれでいいのか。
ビショップ、
お前は何をしたいんだ。何を得たいんだ。
俺はお前が望む結果を与えることができる。
少ない戦力で大きな戦力を撃破する。
大きな戦力。なんだそれは。
警察だ。
パリッツや。
ってことは、政府だな。
そうだ。どこで使うんだ。お前が求めるその武器は。
金沢。
いくら出せる。
10万ドルでどうだ。
足りない。
なぜだ。十分だろう。
派手になる仕掛けを施す。人手がいる。
20万でどうだ。
諦めてくれ。
50万。
十分だ。
今度は絶対にしくじるな。
任せてくれ。ウーダバの精鋭を送り込む。
スパイの件は大丈夫か。
問題ない。今度は俺が直々に選抜する。
週末までに用意してくれ。
オスタベータムに任せてくれ。
スマホの画面にチャット形式で流れるヤドルチェンコとのやり取りは順次消失し、最終的にはそれは 跡形もなく消えた。病院の職員トイレ。その手洗い場で電話をする三ツ定がいた。
もしもし、どうしたの？
任務完了。
そう、首尾よく行った？
蘇我の件は、な。
何か良くないことでも起こったような声だね、ビショップ。
ああ、ちょっと、まずいことが起こってさ。
何？
警察が動いてるみたいなんだ。どうも。実行部隊が一時つけられた。おい、クイーン聞いてる？
うん、聞いてるよ。で、蘇我は殺せたんだね。
ああ。
それならいいんだ。
ああ、そうか。
うん。とりあえず今はあれが外に出ないようにすることが最重要だから。
そうだな。てか、クイーン、ずいぶんと冷静だな。
そう？
ああ。話し方もいつもと違うし。さっきから。
ああ。これ？うん、何なんだろうね。自分でもよくわかんないんだ。
まあ、よかったな。
ありがとう。
ああ、そうだ。小早川がそちらに早く行きたがってるそうだ。
あ、ドクター小早川ね。
その件は頼むよ。
任せて。
電話の先の久我が黙った。
どうしたの？
あ、いや。
早くしないといけないよ。
え？
早くしないと。蘇我を消したのは時間稼ぎ。いずれ警察は僕のところまで来る。そうなる前に、やらないといけないよ。
クイーン。
時間はない。変な気遣いはいらないよ、ビショップ。ナイトはナイト。僕は僕。
そうだな。
例の物は雨宮の家から回収したから心配ない。
ああ、そうか。
それにしても誰なんだよ。雨宮殺したの。
殺された？え、だって？
うん。洗面器に顔を突っ込んで死んでたみたい。
え、どういうこと？
自分で洗面器に顔を突っ込んで死ぬなんてできっこないだろ。殺されたんだよ。雨宮のやつ。
マジか。
俺が今気になってんのは誰があいつを殺したかってことなんだ。このタイミングで
思い当たる節とかは
ない。だから困ってんだ。ビショップ、お前の方はどうなの？
どうなのってどういうこと？
思い当たる節は？
いや、ない。
三ツ定は頭を抱えた。
偶然か。
そんなはずないだろ。タイミングが悪すぎる。
そうだよな。
でもそう考えたら誰かを疑わないといけなくなる。
待てよ、そんなネガティブな発想はやめよう。あの、こう考えられないか？
どう？
あれだよ、あれがようやく聞き出した。
あれ？
ああ、雨宮みたいな地位も名声も金もあるやつってなんだかんだで誰かに妬まれたりするもんだろ。だからあれが聞いてやったってのも考えられるんじゃないか。だってここに来て立て続けに日本全国でテロみたいな事件を起き出してるから。
確かにそれだと一応説明がつくけど、このタイミングで雨宮ってのはあまりにもピンポイントすぎる気もする。
クイーン、お前の言うこともわかる。けど、もう大きな流れはできてるんだ。お前自身、さっきさっさとやんないとって言ったろ。
あ、うん。
俺らは立ち止まってられない。ナイトもやる気だ。お前もだろ。
うん。
とにかく例の実験レポについては、 痕跡を消すことができたみたいだから、よしとしないか。
そうだね。久我はまた連絡すると言って電話を切った。
おかしいな、ビショップのやつ電話嫌ってたはずなのに、急ぎでもない報告で自分から電話してくるなんて。
手洗い場の鏡を見た光貞は、そこに映る自分の姿をしばし見つめた。
普通の俺じゃないんだよ、これはさ。
こうつぶやいた彼は白衣の袖で人知れず自分の頬を拭った。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。